西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は、西宮に花開いた映画の文化と題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお招きしてお届けしています。川内先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
1週目がキネマ旬報の西宮時代、雑誌キネ旬が、ちょうど大震災の後ですよね、関東大震災の後に西宮に編集部を移してた時代が4年間あったという、その資料が今関西学院大学に、ね、保管されているという話を伺いましたが、そして第2週目が西宮にあった撮影所、これも結構長い期間、これはね、いろいろな場所で、
そうね、戦前と戦後とね、2回ありましたから、
紅葉園になったりと、そして今の西宮北口の近く、領土町のところに、宝塚の撮影所も来ましたよという話も伺ったんですが、さあ3週目の今日は西宮ゆかりの映画人ということで、映画に関わった方、西宮には随分ゆかりの方がいらっしゃるということで、今年1月に遠藤周作さんの沈黙が、マーティン・スコセッシ監督のね、手になりまして公開されました。今年のもうベスト10の、何本かには絶対入るとかいう方も随分たくさんいらっしゃる。
これは遠藤さんの、没後20年記念でね、もうその映画なんですけれどもね、原作はいいですからね、やっぱりなったらこれはね、
そうですよね、なんか遠藤周作さんともお会いになったそうですね、マーティン・スコセッシ監督は。だからなんかその前ぐらいから、もう映画を作りたいということで、マーティン・スコセッシ監督はなんか温めてらしたみたいな感じなんですけれども、
数年前に遠藤さんの奥さんがね、祝賀カトリック教会にお呼びして、西宮市でイベントやりましたけどね。
そうなんですか。
というのは、祝賀カトリック教会、あそこで遠藤さんが洗礼を受けたのでね、クリスチャンになったので、そのゆかりの場所で公演を奥さんにしていたことがありましたけどね。
そうですか。そんな遠藤周作さんも、何本か、映画になっていますし、原作が、映画ゆかりの方かなと思うんですけれども、本当に村上春彦さんもそうですよね、映画にいっぱいなってますよね。
いやいや、アミさんあんまり映画許可しないんですが。
そうなんですか。ノルウェーの森の、
だから一番最初の風の歌を聴け、これが大森和樹のとこうまくやって、聖堂中学の後輩ですって会いに行ってそれでその勢いで映画化されたんです。
そうなんですか。
よかったんだけど、それ以来全然しなかったですよ。
そうなんですか。
だから数年前のノルウェーの森でも非常に珍しいケースで、あれはベトナム系のフランス人の監督さんがね、もう原作の惚れ込んで作った
んで、
そうです、で兵庫県の播磨の方でロケしたりしましたけれども、割合少ないですよ、村上春樹の映画。
そうなんですか。
彼自身がね、映像的な文章を書くので、映画化した時にうまく分かんないんですよね、ちょっとその辺が成功しないとも言われてるんだけども。
なるほど。
風の歌を聴くは割とうまく撮ったと思います。原作のシュールなところうまく撮ったと思うんだけど、ノルウェーの森みたいにあんまり物語があんまり出来上がってると映画化難しいですね。
なるほど、
逆にね。
そういうことなんですかね。そんな、村上春樹さんも西宮ゆかりの方でございますし、湊かなえさんも随分映画になってますけども、
すごい人気ですよね。
ゆかりなんです
ってね。いや、向こう側時代出身ですからね。
そうなんですってね。
今お住まいは淡路島ですけども、向こう出身ですからね。これはもう西宮に青春を送っておられるわけだから。
そうだったんですか。
これ随分映画化されてきてますよ最近。しかも割と有名な作品、松たか子さん主演の告白とか、吉永小百合主演さんの北のカナリアたち、で井上真央さんの白雪姫殺人事件なんて、こんなのね、なんかかなり有名な俳優さんが見当ててる映画ですよね。
で、去年ですかね、本田翼さんの少女っていうのが、 公開されたんですが、この監督が三島由紀子さんなんですが、うんうん、この三島由紀子さんっていうのが神戸女学院の出身なんですよ、
うん、そうなんですね。 NHK にその後入られて、ねドキュメンタリーを作っておられたようなんですけど、
はい、
私2年前にね中谷美紀さん主演のね、はい、つくろい立つ人っていうの、はい、これを見て割と良かったですよ、これ ね、
あれ、全部神戸ロケみたいな形で、
一部川西の平川邸とね、神戸と両方ですね、
お店のところは、なんか、
そうなんですね、
川西で撮られたって、でもなんかね、本当にいい映画でしたよね、うん、あれ、
これは良かった、テーマもはっきりしてましたし、
はい、
なかなかいい映画だと思いますね。特に神戸の地形をね、はい、うまく出したいと思って作ってたんだけども、
丘の上からこう神戸のずっと海につながる ね、ところ、神戸女学院の図書館なんかも
出ました ね、
はい、
したね、
出てましたし、
この監督さんが三島由紀子さんっていう、まあ、生まれ大阪ですけど神戸女学院で、学ばれた方なので、
はい、
まあまだまだこれからも作品作れそうな雰囲気ですね。
そうですね、なんかまもなく8月26日から、うん、幼子我らに生まれという、うん、重松清さんの原作を、うん、三島由紀子さんが、まあ、映画化なさった、映画が
これまだ見ていないので、
はい、
何とも言えないんですけども、私もまだこれ拝
見してないんです
が、なんちゅうと話題はですね、ラジオの駅前でロケしてるっていうね、これは西宮市民としてもぜひ見逃せない映画と思うので、
そうですね、なんか車高エレベーターが出てくるらしいです ね、
やっぱりラジオって言うとあれ出てきますね、ラジオ面白いとこで一方ラジオ神とか、
はい、
古いお寺とかあるのに、一方でエレベーターはすごい眺めですからね、あれ、
そうですよね、
まあ、だから多分それが出てくるんだと思いますけれども、まあ、どんな映画かちょっと詳しく知らないんですが、
はい、
主演がね浅野忠信さんと田中玲奈さんっていうね、
はい、
なかなかこれ映画にとって大事な、いわゆる本当に映画で仕事してる人ですね、この二人は。テレビもしてるけれども、
はい、
浅野さんなんか全く映画スターですよね、そういう意味では。
そうですよね、沈黙の中でもすごくいい役どころで印象に残る演技を見せてらっしゃいましたし、英語も堪能でらっしゃるみたいですね、国際派、まあ、俳優ということなんでしょうかね。
なんか前なんか義理の子兄弟がアメリカにいて、
はい、
それ訪ねていく番組テレビやってましたね。
あ、そう、
最近そういうの多いじゃないですか、はい、芸能人とか有名人のルーツを訪ねていくとか、行き別れになった家族に会いに行くとか、芸能人って得ですね、ああいうのテレビ局全部やってくれるから大変な労力をかけて ね、
はい、
でもまあ面白いこと面白いんで、まあ、国際的俳優、国際派の俳優ですよね、そういう意
味ではね。そうですよね、そんなファミリーヒストリーみたいなのがあったんですか。まあ、どんな映画なのかとても楽しみですけれども、8月の26日からシネリーブル神戸だったり、テアトル梅田、この辺りで、公開になるようですから、
やっぱりその西宮とか阪神館舞台にした映画この人たくさん撮ってるのは、
はい、
神戸女学院にいたからでしょうね。
そうでしょう ね、なんかやっぱりこだわりみたいな、なんか地域愛というか郷土愛みたいなのはちょっと感じますよね、
まあ、土地感があるということもねあるでしょうしね、ありがたいことですけれども、
そうですね、まあ、他にも西宮でロケした作品というと結構あるんですよね、塩谷俊さんという残念ながら亡くなられてしまったんですけれども、
56歳で亡くなって若いですね、
そうなんです、若い方でね、
まあ、俳優もされてたんですけど、
そうですね、
大手前大学のね、
はい、
メディア芸術学部の客員教授をされてたということですけれども、
ミュージカルを作ったりなんていうのもおやりになってて、
私2010年のね、
はい、
再び、
あ、はい、
Swing Me Again というね、これは見ました、
はい、
なんていうかちょっとテーマ暗いとかあるんだけども、それが阪神館のおしゃれな風景とうまくマッチして、
はい、
印象に残る映画ではありましたけど、大手前大学でロケしてるんですよね。
そうですよね、これ鈴木亮平さんが主演なさったんですけれども、
彼西宮出身です、
ね、そうです、ね、この桜 FM のすぐ近所で、実はここにね、この番組のゲストに来ていただいたことがあるんですけど、塩谷監督と鈴木亮平さんと、多分この再びの時だったと思うんですけど、僕ん家すぐそこですとか言ってありましたから、なんかすごい親しみを覚えたんですが、今やあれよあれよという間に、
そういう
夢
になりましたね、
すごく素晴らしい俳優さんになられて、
これ確か財津一郎さん はい、も出てましたよね確か、
はい、がおじいちゃんの役 で、でトランペッターの役 で、うん、でその晴れの舞台の日にいなくなっちゃった、うん、どうしてだろうみたいなことをこう辿っていくと、まあ、そのハンセン病っていうのが、まあ、うんうん、テーマになっているというかね、うん、結構社会派 の作品をたくさん塩谷さんは撮ってらして、うん、あのゼロからの風っていう2007年の分は、うん、あの危険運転致死傷罪についての、うん、まあ、いろんなことをあの、まあ、この映画からこの危険運転致死傷罪が生まれたと言ってもいいぐらいの、まあ、ちょっとムーブメントを起こすということになったんですけれども、これもあの西宮のエビスタのあたりだったりで、うん、あのロケをして、あの西宮青年会議所にはすごいあの動員かけて、ああものすごい数のエキストラを集めたということで、はい、
まあ、いわゆる飲酒撲滅の映画ですよね。
そうですね、でもあの、うん、いろんなスターを育てるのがお上手で、相武咲さんとか、うん、鈴木亮平さんとかを育ててらしたので、うんうん、で、まあ、本当にね、もうちょっと長生きなさってたらもっともっとすごい映画も撮られたでしょうし、ね、すごいスターも、ね、ね、育て上げられたんじゃないかと思うので残念ですが、
まあ、大津安二郎なんて大監督ね、
はい、
私あの人おじいさんみたいに思ったんだけどね、うん、60歳の還暦の誕生日に亡くなってるんですよ。
そうなんですか、うん、
だから有名な東京物語とかあの40代でね、だから、なんかもう巨匠って感じでしょ。
そうですよね、うん、
そもそも今の人はまあ見た目は若くなりましたけどね、そういう意味では、
はい、
だからもうだから59までにあれだけの仕事を日本映画代表する映画全部作ってるんですよね。
そうなんですか、
はい、黒澤さんはね、黒澤明は割と長生きしましたけれども、はい、そういう意味ではまああの56ってのは本当に早死にだけど、
うん、
まあ、大津監督もそんなもんなんですよね。意外でしたけどね、これは。
そうだったんですか、まあ、監督ではそのあたり、うん、ね、他にもなんかいろいろと思い浮かべる方がいらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、まあ、ロケ地といえば結構ありますよね、うんうん、これは来週あの西宮のいろんなところがロケ地になっている映画なんていうのも、ご紹介していきたいなと思うんですけれども、やっぱりこのロケ地になるっていうのはかなり印象的な、うん、ところだからっていうところがあるんですかね。
まず原作がそこに出てくるってことは、うん、まあ、一つだし、
はい、
それからあの割とこれ宝塚映画の時もよく言われますけど、うん、阪神間ロケ地に恵まれてると言われて、
はい、
山の手も下町もあれば海も山も川もある、
うん、
こういうのが珍しいっていうね、ないのだは天守閣だけだって言われるんだけど今天ヶ崎に天守閣再建してますよね、
はい、そうなんですか。
阪神の駅前天ヶ崎城、
はい、
来年秋にできますけどね。
そうなんですか、じゃあ時代劇もそこで撮れちゃったりしますかね、
まあ、エディオンの創業者の方が10億円出して建ててるんですけど、
そうなんですか、
だからあの神戸市がフィルムコミッション作りましたよね、神戸フィルムオフィスって市役所の中にロケを誘致する会社を作ったん で、
はい、
で神戸はもちろんいろんな有馬温泉から恵まれてるんだけど、やっぱりあそこも天守閣がないって言っててね、で姫路まで行ったりしてたんだけど、
はい、
まあ、まさにできればね、
はい、
あれなんですけど、まあ、あの西宮やっぱり僕はまだねそれよりもね、あの小説原作西宮舞台にしてるの多いからだと思いますね。
うん、
それが一つのきっかけだと思いますけどね。
それからあの、まあ、西宮を舞台にという、うんうん、あの白羽監督がお撮りになったシースレインという映画、これも白羽さんは西宮ゆかりの方ではないんですね。
お医者さんの息子さんですけども、
うん、
今江南大学で先生なさってるから、
はい、
だいたい阪神が舞台の作品が好きですねこの方はね。
ですね、原作の、平中雄一さんという方が西宮ゆかりの方、
ね、感覚出てますからね、
はい、
池田の出身ですけど関西学院卒業生ですから、
うん、
今確かフランスにいらっしゃるんじゃないかな。
私
時々帰国された時に会ってるんですけどもね、
ええ、
だってこれ高校生の時に書いたんですよこれ。
そうなんですか。
これで一発でも渡ってしまったというかね。
そうですよね、
ですよね。
でこの映画も長らくその DVD にも、ブルーレイにもならなくて、幻のとかなかなか見れない作品とかいうことだったんですけど、
変な言い方ですけどね、いわゆる日本人向きの映画ちょっとない時代があったんですよ。
は
あ、いやつまりバブルの時の映画なので、
え
らい贅沢先生高校生がね、
お
う
お
う、もうみんなタバコは吸うわ、ね、プールバーに行くわ、
はい、
すごい贅沢してるので、日本にいてちょっとそういうね、どっちかというと虐げられた映画の好きなところありますからねちょっとあれだったんだけど、はい、でもあの震災前の阪神館を記録した貴重な映画ではあるのでね、そういうふうにしてみると何とも言えないですよね、すごくね。それからあのでもまあ映画化されてよかったんだけど、映画化を待ってる作品いっぱいあるんですよ。例えば宮本照さんの作品が西宮舞台にしたもの多いのに、まだ全然撮られていないんですよ。大阪舞台にした泥の川とかあるんだけど、
はい、
あの人は阪神館舞台にした作品多いのに、映画化実現していないですね。禁酒とかね、
はい、
これ舞台にこれ何度も映画化の話でポシャってるんですけど、
うーん、
青が散るっていうのこれはまあ、あの話題になりましたけども、
はい、
ぜひ禁酒あたりは映画、これ中谷美紀さんが一人芝居やってますけれども、
朗読劇でカ
ナダでも海外でもされてるぐらい有名なんだけど、映画だけ実現しないんですよ。あれだったらね、こ
う
連が祝賀が全部出てくる映画なんですがね、だからまだまだ作品たくさん残ってますよ。それから田辺聖子さんの、乳母盛りっていうね、
はい、
変元気なおばさんの話なんだけど、これなんかも西島にたくさん出てくるんですけどね、まだまだこれからですわ。で若い監督さんが目をつけてほしいなと思うんですけどね。
そうですね、
いっぱいありますよまだ。
へえ。
これから小川陽子さんの作品なんかもね、
はい、
映画化されていくかもしれませんし、
うん、
そうすると西宮舞台の作品まだ増えてくると思うんですけどね。
なるほどね、でもなかなかやっぱりその、ね、うまくこう作品を探してる監督とこう出会わないとっていうことなんでしょうかね、
う
ん、
そうですね。
それこそ阪神館の大森和樹監督なんかには、もっともっと頑張っていろいろ撮ってほしいなとか思ったりもするんですけれどもね、
まあ、あの方地元の愛着持ってますからね、私あのある大学で非常勤講師してるんだけど、
はい、
あのなんか私の授業の一番前にね、なんか背の高い座ってた女性、大森美希っていう学生が座っててね、である時突然私大森和樹の娘ですって言って話しかけてきてびっくりしたことがありました。
そうなんですか。
僕は私も知ってたから早く言ってくれたらいいのにと思ってね、どんな人間か見てたんでしょうけどねもう就職 しましたけれども。
そうですか、あのお父様の後を継いでみたいな映画業界にっていうことではないんですか。
実業の世界に今のところ入ってますけどね。アメリカ留学長かったから、なんかでも私はちょっと映画監督でもやったら面白そうなキャラだと思いましたけどね。ちょっと独特の雰囲気持ってるのでね、まあ、まあまあ今世の中を見てるところだと思うんですけどもね。大森さんなんかはもうあれですよね、お医者さんの子供でね、ドクターコース、医者に行くコースになったのに、はい、結局中学高校の時から映画が好きで、高校時代から撮り始めたんですよ ねで大学医学系の大学行ったのに辞められなくてそのまま映画監督になってしまったっていうケースですよね、
はい、ヒポクラテスたちなんかはね、やっぱりお医者さんだから描ける世界みたいなのもあったりとかで、やっぱりあのね、生かしてらっしゃるところはあるんだろうなと思うんですけど、
で大森さんがあの1979年に群像新人賞を取った風の歌を聴けて村上春樹のデビュー作、これ読んで、はい、あっと思ったんでしょ、これは阪神館のことだっていうふうに、阪神館って書いていないんですが、読んだら分かるんで大体風景でね、それであの中学の後輩ですって言ってその頃は村上春樹さんにまだ会いやすかったんだもんね今はなかなか会えないと思うんですけどね。
そうですよね。
そしたら気楽に会ってくれて、映画制作の許可を得たっていうことで、あれ割と面白い映画だと思うんだけどな。あのね、小林薫と新光寺君へですね、あれ。あの二人が出ました。
そうでしたっけ。あの宿外にあったクリスボンっていう円形のね、喫茶店なんかもね、
西宮球場なんかも
出ますしね。
まあ大森さん今も阪神館お住まいなので、まあね、まだもうちょっと地元舞台の作品作ってくれるんじゃないかなと期待はしてるんですけれどもね。
ね、本当に期待したいです。では今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
あの神戸女学院大学を卒業されて NHK を経て今映画監督になられてる、あの 三島由紀子さんという方がいらっしゃるんですけど、
はい、
この方が今月26日公開、幼子我らに生まれという重松清さんの原作の映画を撮ってるわけですけれども、
はい、
まだ西のナジオの駅前がね出てくるということなんですが、さてこの幼子我らに生まれという映画の主演は、主演俳優は誰でしょうという
結構これ難しいですね、はいはい、
まあ、それなりに有名な俳優さんであることは事実です、
国際派の
そういうことです、
はい、沈黙にも出てらしたという
そうですね、
はい、はい、方でございます。これで3つのクイズが出揃いました、うん、先々週そして先週今週とこの3つのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて西宮が舞台の映画といえばですね、うん、西宮のみならず我が桜FM まで舞台になってしまったという映画があるんですが、うん、脇谷みどりさんの原作を映画化した奇跡のハガキというね、うん、原作脇谷さんがお書きになったのは希望のスイッチはクソっていう本があるんですけれども、うん、もうこれをジャッキーウー監督が映画にしようということで、うん、鈴木紗理奈さんが主演をなさってるんですが、うん、なんとスペインのマドリード国際映画祭で最優秀外国映画主演女優賞っていうのに輝かれまして、すごいニュースになりましたので、うん、あの映画かと思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんです。その映画です、奇跡のハガキ、実はですね、うん、この桜 FM に毎週土曜日朝10時から風のような手紙という番組がありまして、うん、これは原作者の脇谷みどりさんがずっとやってくださってる番組なんですが、うん、その番組もこの映画の中に出てくるんです、うん、だからこの桜 FM もからもうこの映画がスタートするというね、うん、ちょっとなんか嬉しいですね。
つまり脇谷さんは西宮にいらっしゃるわけですね。
そうなんです。はい、で本当に、うん、震災の直後、阪神淡路大震災の直後に、うん、その脇谷さんは、まあ、難病のお嬢さんを抱えてらっしゃるんですけれども、うん、遠く離れてらしたまあ、その当時は、今はすぐお近くにお住まいなんですけど、うん、ご両親、特にお母様が認知症とうつを発病なさって、うん、でもそんなに帰れないしどうしようということで、うん、毎日笑えるハガキを送って、うん、それを読んでクスッと笑ってもらえたら元気になってもらえるだろうっていうことで、そのハガキを送り続けたっていうところを、うん、まあ、その、うん、書いてらっしゃるんですね、希望のスイッチはクスッっていう本に、うん、でそれが、まあ、この度映画化されたということで、実はこの間7月の17日にフレンテホールで、まあ、上映会を4回やったんですが、うん、もう全て満員に近い、ものすごい方に見ていただいてよかったよということを言っていただいたんですけれども、
もちろんこれ舞台は西宮が出てくるわけです
ね。もちろんだから西宮だらけと言ってもいいぐらいの映画なんですね。でこれが8月19日の土曜日から25日の金曜日まで布施ラインシネマっていうところで、まあ、公開になります。でその後全国公開がちょっと遅いんですけど11月の14日からということなんで、なんかこれもっと早く全国で、うん、しかもね鈴木紗理奈さんがその主演女優賞を取りになったこの勢いでガーッといってほしいなという感じなんですが、う
ん、なんか雪村泉さんが出てるんですね。
そうなんです、
もう80ぐらいになられると思うんだけど、
ですよね。
今年ね一番初代三人娘、
はい、
美空ひばり、雪村泉、メリチェミの、ね、はい、確か生誕80年。私もちょっとそのイベントを考えてるので、
はい、
そうなんですよ。
いやいやいやいや、うん、じゃあなんか、うん、ねえ、くしくも、うん、雪村泉さんにはこのね映画にも登場していただいてるということなんですが、
なんか良さそうな映画ですねこれ
は。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。うん、特になんか本当に桜 FM のこの、うん、この今我々がいるスタジオにカメラが入って、うんうん、で、うん、私が座ってるこの席に鈴木紗理奈さんが座ってらっしゃそうです、う
ん、はい、しかもなんか植草さんって元キネマ旬報の編集長が、
はい、
なんか非常に絶賛してるんですねこの映画を。
そうなんですよ、
人間参加が画面からにおい立っている映画だっていう、だからうるさ型のキネジュンの編集長が言うんだから これはなかなかいい映画なんでしょう。
もうお墨付きをいただいたという感じですよね。ぜひあの土曜日の、ね、朝10時からやっております風のような手紙、脇谷みどりさんってどんな人っていう、その脇谷みどりさんをこの映画の中では鈴木紗理奈さんが演じてらっしゃるということなんですが、ぜひぜひ合わせてこの映画もご覧いただきたいですし、番組も聞いていただきたいなと思うんですが、でもあの本当にこういう、私もね脇谷さん存じ上げてるんですけれども、そういう身近な方が、その映画の主人公になるとかっていうのも、なんかちょっと不思議な気もしますし、なんかちょっと嬉しいですよね。
だから西島舞台にした小説って他にもありますのでね、
はい、
うまくね映画関係者とつながればいいんですけどね、どんどんなってほしいですね。
なんかでも本当にこういう活動をしてらっしゃる、例えば川内先生をモデルに映画を作るとかね、なんかそういうのもあると面白いなとか思うんですが、
いやあんまり私は劇的なドラマはないので
そうですか、です
けど、ね、私の周りにはたくさんいますそういう人ね。
なんか映画に取り上げてほしいなとか、なってほしいなみたいな方って、ま、結構やっぱりドラマティックなそういう展開がある方が映画にはなりやすいんでしょうか。
それから風景もね、私この間ね、芦屋浜で花火があったんで、サマーカーニバル、あれちょっと出かけたんですが、帰りね阪神の芦屋とかもうすっごい人でね、もう電車のどれだけ時間か分かんないので、西の宮浜まで、あのマリーナの、あれまあ島になってますよね、あそこまで歩いて行けるんですね、あれ車だけじゃなくて、徒歩で行けるブリッジがかかってるんですね、でずっと歩いたらすっごい眺めがいいんですよね、当然高いところありますから、でそこからマリーナの方からあの1本だけ旧市街入ってこれる道がありますよね、あの普段羽橋になってるところなんだけど、そうやってずっと1時間半ぐらいでずっと回ったんだけども、こんな景色があったのかっていうのも発見の連続でね、これだけでもなんか映画に使えそうな気がしましたね。あの普段見慣れてない角度から見るとね、だからどんな映画撮るかだけど、まあ、いろんなアイデアが出てくると思うので、昔ね石原裕次郎の太平洋一人ぼっち、いわゆる堀江謙一さんの話が映画になりましたけど、今のマリーナ舞台にさ、なんかそういう新しい映画もね作ってほしいなと思いますね。なんか
さあ来週は西宮ロケ地巡りということで、生放送にもなりますので、まあ、あの川内篤郎先生のねいろんな質問なども寄せていただけたらと思いますし、クイズの答えもお待ちしておりますが、そこの西宮ロケ地巡りっていうのも結構じゃあいろんなスポットが、
そうですね、これはマップぐらい作れますよ、作ると思えばね、あの割と全市くまなくいろんなところが映画に撮られてますから、
来週は西宮ロケ地巡りということで、さあどこが出てくるんでしょうかねということで、ぜひ楽しみにしておいていただきたいと思います。そして、川内篤郎さんにいろいろ質問してみようっていう方、ぜひその質問もお待ちしておりますので、メールやファックスでお寄せくださいということで、8月の西宮徹底解剖は西宮に花開いた映画の文化、今週は西宮ゆかりの映画人ということでお話を伺いました。ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内篤郎さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。